あ、今日元気ある？
元気あるよ。
元気ある？本当？まあね、元気があってもね、すぐにこう、しおれていく謎ですからね。ふにゃふにゃふにゃ。もう気づいたら、もう半分目つぶりながら。ね。もう自由だね。もう、本当にオンエアっていう言葉は多分意味分かってないんでしょ、多分ね。
自由、自由闊達。
オンエア自由と思ってるでしょ。一応収録中ですからね。その辺気をつけていただきたいんですけど。
すいません。
さてね、あのね、草美香今年も元気にやっていきますよ。
そうですね。年も明けましたよ。
収録日も、おめでとうございます。
おめでとうございます。
ということでございまして、新年明けました、1月。
はい。
今日はですね、正月地獄から解放された双葉太郎。
はい、稲造もですよ。
ようやくですね、今日はあれだね、成人式、巷ではね。
そうね。
うん。1月8日でございます。
はい。
はい。時刻は22時過ぎということでございまして。
はい。
まあ、新年一発目も無事に。
はい。
こう、会話ができると。
そうですね。
いうことなんですけれども。
よかったです。
うん。あれ、今回何回だい？今190、多分もう4回目かな、はい、そんな感じだと思うんですけどね。はい、すいません、ちょっと、年末年始ですね。ちょっと、愚痴らせて。
いいよ、いいよ。
もうね、すごいのなんのですよ。
はい。
もうこの忙しさは。
うん。
ほんと、盆と正月が一緒に来たっていうのはね、このことだなって思うぐらいなんですけどね。
なるほどですね。
うん。はい。まあ、そんなこんなの話もちょっと、もう、ありの。
はい。
で、今日はね、双葉太郎がね、ちょっとね、こう、年末年始をちょっと、総ざらえしてみてですよ。
総ざらえしてみて。
もう我々もほら、いい加減40年以上生きてるわけですから。
はい。
この40年生きてる間の、
はい。
年末年始の頃を、まあ、主にテレビかな。
移り変わり、ね。ま
あ、テレビ店もそうですけどね。はいはい、うん。そういうのの移り変わりなんかをちょっと喋りながら、
うん、
ちょいと正月気分を醸し出そうじゃないかという今日の草美香でございます。
わかりました。
ね。
はい。
うん。実際ね、おめでとうございますって言った時はね、
はい、
紅白の結果も知らない時に撮ってますからね。
それ言ってた。言っちゃったん
です。そう。ガキ使う内容も分かってない状態で喋ってますからね。はい、まあ、今日が本当の正月気分と。いうところで、ちょっと、ね、ああ、そういえばそうだったな、なんてのをこうね、はい、みんなこう、振り返ってほしいなとも思いますし。
はい。
まあ、そんな、正月、なね、暮れと正月かな、
うん、
こんにゃくというお話を今日はしてみたいと思いますし、
はい。はい、
まあ、当然、こう、月が変わりましたんで、
うん、
収録のね、はい、当然、あれがあります。ビッグマニープロジェクト。
はいはい、
ね。これも、やっていきたいと、いうふうに思っております。
そうですね。
豪華ですよ。全然何が豪華
なの？いやいや、いいじゃない。別にいいじゃないですか。豪華で。
あ、いいや。あ、行こう。とりあえず、ガソリンスタンドに向かっていこうかね。
わかりました。
うん。はい、さあ、というわけでございまして、
はい。
今年も元気よく行きますよ。
はい。
ふたまたまと、
みなどの、
さりかけのみたーん。
カリン。
カッコ借りはいつ取れるんだ？
取れないかもしれない
ですね。あ、そうか。知らない間に飲んじゃって、知らない間に食べちゃって。はい、皆さんおはこんばんちは、双葉太郎でございます。
はい、こんばんは、稲造です。
さあ、今年もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
明けおめ、
明けおめ、
ことよろ、
ことよろ、
ね、ということでございます。
はい、
ですね。はい、2018年も頑張っていきたいと思いますが、
は
い、
ですね。
うん。ね、まあ、とりあえずちょっとまずは冒頭はね、私の年末年始、お互いちょっと喋ろうか。
はい。
あ、稲造さんどうだったの、年末年始は。
あ、なんかもうやっぱ疲れてね、なんか実を言うと番組あるじゃん、その年、新春の特番とかさ、
そう
年末の特番ね、
うん、
ほぼ9割9分見てない。
でもあと結構ほら休みはしっかり取れてるじゃん。
取れたんだけど、
うん、
でもね、疲れちゃって寝ちゃった。
まあね、年末いろいろ大変だったからな。
いろいろとやって
る。死にたい、泣かすいけないから死にたい、知りたい言うてたよな。
絶対泣かすって形容詞は外れない。
だから、天敗なパーポペンだよ。
はい、
な、
はい、
そういうことでいいじゃないか。
まあいいんですけど、面白ければいいんですよ。
はい、俺だよな、だから29、8、その辺から、
うん、
まあでもあの辺、あっという間だよな。
あっという間ですよ。なんか正直言って休めたかっていうと、
うん、
休めなかったね。
心が休まんなかったでしょ。
そうね。
ね。まあそれはまあ続きますけどね、どうしてもね。
しょうがない。
うん。双葉さんの方はね、もう大変な状態でしたよ。まさかこんなことになるとは。
絶命してた。
うん、まあ要するに事の発端は1年目なんですよね、まあ、何度も言い訳してますけど、はい、塾を始めて、
塾を始め
ですから、まあ、要するに計画してが先になっちゃうんですよ。
そうですね、
いやどうしてもほら冬季講習をするということになるわけで、そうするとまずほら早めにプログラムとそのご案内をして選んでもらったもらないといけないわけですよ。
そうですね、内容をね、うん、
それがもうだいたい一月前とかになりますので、はい、まあそこからでその時にやっときゃよかったんですよ、
はい、
ちょっとずつでも、
はいはい、
でもまあ募集をしてそれでやり始めたのがね、だいたい12月20日ぐらいだったんですよ。
遅いよ。
おうおうおう。
やばいっす。
なんかね、やろうと思ってもね、なんかね、
仕方ない。
フールに走ってみたりとかね。
いや、多分ね、精神的に疲れてる部分があったから。
まあ、もう一個仕事やってるんですけどね。
はい、
金銭的なやつもね、
はいはい。
そっちの方はちゃんとやってたんですけど。
はい、
まあ、ちょっと、そういった授業があって。
は
い、で、まあ、普通に勉強はしてたんですけど、肝心なこの業務がお留守になってたんですね。
はい、
そうそうそう。
まあでもちゃんと帳尻合わせたじゃん。
で、20日から、まあ始めたものの。
はい。
だからね、どれぐらいのボリュームになるか分かんないんだよね。
なるほどね。
うん。で、これも教えたい、あれも教えたいと思っちゃうとものすごい量になっちゃう。でも時間はないと。
はい。
いうことで、はい、まあいろいろ、あとまあ飲み会に来いとかいう誘いもいっぱいあって、
はい。
半分無視状態だったんで。
はい。
まあ、それもちょっと行く時間を作んなきゃいけねえと。
はい。
いうことで、まあ、無理から作ったカリキュラムでやってもらった。まあ、結果的にはすごくみんなね。
よかった。
来てもらって、いい授業もできたんですけど。
はい。
まあ、やっぱ授業のね、準備って大変ですね。
やっぱそうだと思いますね。年々その傾向とか対策も変わるんで。やっぱ受験とかね、なると高校受験とかさ。
そう、だから1年目ですから、とにかく何の教材もないんですよ。
そうですね。
自分で作らなきゃいけないんですよね。
はい。はい、
で、大体イメージとカリキュラムはできて、
うん、
プログラムは作るんですけど、うん、いざね、組み立てるとなるとなかなか、とかね。
まあ、そう、後でさ、こうしとけよかったなとかさ、
うん、
いろいろ、なんだろう、気づく点が多いんだよね。
うん、だからまあ自分からやっぱ作ることはしないんですけど、
うん、
基本的にその辺、他力本願ですから、
う
ん。だけどまあ、やっぱいい問題っていうのはやっぱわかるのね。
そうでしょ。
これ、悪い問題だな、いい問題だな。で、やっぱ解かなきゃわからないから。
そうですよね。
うん。やっぱこういう形式の問題を出したいなとかっていうのはやっぱりあるわけよ。
そうだね。
頭の中にね。だそれを、やっぱりこう、形にして、その、あって、やっぱ順序立てていかなきゃいけない。これも、だけでも結構大変なんですね。
なるほど。
で、それができた後で今度は具体的にスキャンをして切り取ったりとかして、
はい、
貼り付けたりして、
うん、
で、問題をちょっといじくったりなんかして、
うん、
っていう作業があれ、あると、うん、もう、なんか、
うん、もう平気で2、3日飛ぶ。
そうそうそうそう。うん、だから、私の睡眠ね、12月20、今年クリス、去年か、クリスマスイブ長かった。うん、
もうずっと起きてて
仕事してた。なんかね、50時間くらいあったね。もうなんかクリスマス、ジングルベルが長かったね。
ずっと仕事してさ、
うん、
要はその時間からずっと働いてるからさ、
そうだよ。
まだ24日とか25日。
ケンタッキー買ったんですよ。
はい。
おいでちゃんとみんなで食べたんですよ。
はい。
その後に、ね、子供たちもね、食べて、取り、食べて、そっから後が長いんだよね。
あ、終わらない。
終わらないんだよ。
クリスマスが終わらない。
お、日付は変わってるはずなんだけどね、はい、なんか終わんねえんだよな。うん。途中なんか2、3回気絶した記憶はあるんだけどね。
寝てるね。
そうそうそう、そう。いやもう、完全にあれはね、寝てるじゃないな。気絶やな。
気絶やな、
ね。ああ、で、それで、年末終わったと思ったら、
うん、
4日間あるんですよ。30、31と1、
はい、
2。
はい。
ね、
うん、
4日もありゃ、後半の準備できるだろう。
は
あ、そう甘くなかったね。
甘くないでしょ。
そう、さっき言ったように飲み会にも行ったし。
はい。
ね。
はい。
それから、大晦日。ガキつかみらなきゃいけない。
はい。
未来で仕事しようと思っても気になる。
はい。
ね。で、年始は実家に行って子供たちのお小遣い、お年玉回収をしなきゃいけない。
はい。
そうするとね、一日半しかないんだよね。
そうですよ。
ほらと思ってね、これも計算違いですよ。
はい。
また気絶の繰り返しですよ。気づいたらもう1月7日ですよね。
お
今朝3度目しましたけど。まあ元気です。
まあよかったです。
まあそんなこんなでね、今日は冒頭にも言いましたけども、そんな年末年始、今昔と。
はい、
いうことで、まあ40年前。
うん。
まあそこまで遡らなくてもいいんだけど、昔と今違うよね。
違うね。
っていう話をちょっとしていこうかなと思います。
うん、
最後までお耳傾きよろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いいたします。
全然面白くねえじゃないかよ、チキショ
ー。これがうまいんだ、バカ野郎。サミが。
なんか、最近寒くなってきましたね。東北ズンコって名前だけど、東北出身じゃないし、私に似合う名前を、つけてくれないかな。双葉さん、稲造さん、お願いします。でも私もなんだかんだで毎回登場させてもらっているのでありがたいです。ところで福岡は冬も美味しいものばかりです。 冬野菜も美味しいし、福岡といえばブリです。お刺身も最高だし、煮ても焼いても美味しいです。もつ鍋も美味しいし、今年からホークスファンに転身します。クソミカ聞いてね。
カリカリのミカン、カッコカリ。
さあ、というわけでございまして、前半でございます。
はい、
年末年始、まあ稲造さん全然テレビ見れなかったねって言ってたけど、
見てない。
まあだいたい普段ここ数年、
はい、
何見てる？
いや、あれですよ、浜ちゃんとまっちゃんの。
やっぱガキ使ですよね。
ガキ使を見てたかな。でも今年は見てないの。
まあまあまあまあ、要するに何を見るかって話なんですけどね。はい、まあテレビ番組ですよ。まず年末年始をまあ代表するといえばテレビ番組だと思うんですね。
はい、
うん、で、まあデータというか昭和40年代。
はい、
もうテレビがほら、三種の神器なんて言ってさ、あの、高度成長期30年代にこう普及し始めて、だいたい一通り回った時期ですよ、うん。カラーテレビがね。
ね、テレビが。
そう。
結構普及したと。
映画も廃れて、テレビ映画にっていうシフトしてる時期ですよ。
そうだね。
ね、
う
ん。もう何しろテレビっていう時期ですよね。
うん、
その時代のね、紅白の視聴率すげえよ。
すごいんだろうね。うん。
80何パーだってよ。
だからそれさ。
すごいよね。
もうあの、まあ、一応番組が少ないっていうのもあるかもしれんけど、
うん、
あの、正月っていうか年末のさ、
うん、
一つの恒例の行事みたいなとこあったんだよね。
まあね、だやっぱり流行歌っていうぐらいで、
そうそう
そう、やっぱりいろんな歌手の人もね、その紅白を見て出てきたし、
そうだね、
やっぱり代表的な国民的番組だったんだろうね。うん、
まあそれを見て、なんてかお正月を感じたりさ、うん、ほっとするっていうのはあったんじゃないの、うん、
だから僕ら子供の頃っていうのは、やっぱりそれの後を引きずってるというか、やっぱり視聴率 60%、50% なんですよ。
はい。
これで、ね、うん、なんか時事無才イメージがあったよな。
いや、まあ、なんだろう、中学生とか高校生ぐらいのあたりはさ、
うん、
あの、ちょっと、多感な時期もあってね。
そう。
要は演歌、今もう45とか超えてるとさ、
うん、
演歌いいなって思うわけ、俺は。
俺も思う。
だけど、あの頃は、なんでこんな、
なんだろうね。
古臭いものを聞かなきゃいけないんだって、みたいなね。
なんか、ヘイトだよな、一つとな。
いわゆるヘイトですよ、
うん。
演歌に対するヘイト。
もう偏見によるヘイトだよね。
そう、偏見のヘイトです。
うん。親父が聞く曲みたいなの決めつけて、排除してたよね。
でもね、
うん、
違うんだよ。今ね、聞くとね、もうね。
いや、いい歌多いよね。
もう、船歌とかね。もう俺すごい好きで、ヤシバキ。
ああいう風テイストの歌ってないよね。
ないね。もうだからね、もう年取って、ったんってのは認めますよ。年取ったんですよ。だけど、あの頃なんで若い頃はさ、その演歌イコール古いものみたいなね。
多分僕らの世代がそうなんじゃないのかしら。
うん、
意外とね
、うん。
もうちょっと10年ぐらい年若い人はそんなイメージでもなかったかもしれない。
知れないね。
うん。で、ちょっと思うのね。
うん、で、やっぱ、あれですよ、やっぱ、紅白歌合戦。
うん。
僕実は言うと、紅白も見てないですね、今年ね。
あ、じゃあまあ。それは何も、さっきも見れてないって言ってたからね。
それで疲れちゃってさ、
うん、
これいろいろと精神的になんだろう、やっぱ、仕事でちょっと悩んでた部分もあってね、
うんうんうん、
来年のことばっかり頭にあってね、
うん、
それでちょっと、精神的にはちょっと落ち着かなかったですよ。
まあ、俺のサラリーマン時代もそうですよ。1月3日の夜、うん、死にそうな顔をして、ね。
うん。
明日から仕事や。みたいなね。もう1月4日の朝のミーティングなんかもうおつやですよ、
おつや。
ほんと、みんなごしょう。
おつや。
じゃあ、どうぞ。まずはご親族から。ね、はいはい。もうそういう状況ですもんね、ほんとに。
まあ、そんな感じかな。
うん。でも、ちょいとね、考えてみてくださいよ、はい、話ですよ。
うん。
まあ、特に、まあ、この番組と、まあ、どういう、年齢層が聞いてるかどうか、リサーチできないし、リサーチする気もないんですけど、
はい、
どうだろう。だから、まあ、俺の子供の頃とかっていうのは、紅白って言うと演歌ばっかりで、
そうだね。
親父やお袋たち、おじいちゃん、おばあちゃんが、なんかこう、もう、しんみり聞いてる、うん。俺らは暇や、みたいな。
あった。
そばくれ、とか、腹減った、とかね。言ってたような気がするのよ。
はい。
うん。
その通りです。
で、うん、じゃあ裏は何かっていうと、そんなになかったよね。
あのね、思い出すとですけど。
何かやってたかい？
俺たちひょうきん族。
ああ、やってた。
スペシャルとか。
ああ。
あと、ドリフターズ。
うん。
ドリフの大爆笑、80何とかとか。
でも、大晦日にやってなかったろ。
いや、スペシャル。
裏で。
スペシャルやってなかった、なんか。
何やってたかな、
バカ殿、まあ、バカ殿とか。
俺全然覚えてないんだよね。
志村けんさんの番組とかよくやってなかった
っ、うん。だから、なんて言うんだろう。その頃裏は俺覚えてないぐらい、もう毎年絶対紅白だったんですよ。
はい。
うん。うん、で、今ももちろん紅白はあるんですけど、ある時からほら、やっぱり視聴率が低下してきたんですよね。
めちゃくちゃ低下した時期だったね。うん、10年ぐらい前かな。
うん。で、うん、若者にこう、こび出したんですよね。
NHK がね。
そう。全体が。うん、なので、なんて言うんだろう。今振り返って、今逆転現象になってんちゃうかと思うんですよ。
そうだね。
うん。今、紅白をちょらっと見ると、うん、まあ知ってる人ももちろんいますよ。うん、で、子供の頃の、紅白っていうのは優先大賞、レコード大賞、レコ大とかやってたね。
あ、レコ大
そうだ、そうだ。あれ、レコ大終わって、なんか来て歌うみたいな。
ああ、そうそう。
なんか人いたよな。ああ要するに、その年一年間で活躍した人の歌。
そうですね。
が、紅白で流れるって、はい。歌うっていうのが、まあ、おおよそ決まりだったわけですよ。が、ある時からなんかね、違うことになってきたわけですよね。つまり、ね、全ね、ジェネレーションをキャッチしたいから、まあ、若者の曲は毎年いろいろありますよ、
はい。
だけど、演歌の人ってそういうヒット曲もうないじゃないですか。
ないね。
だから、ヒットした頃の歌を歌い出した、うん、始めたわけですよ。
そうですね。
うん。その頃からちょっと傾き出したのかな。
はい。
今見ると、だから逆に紅白が若者の番組みたいになってんだよな。
いや、だから今わかんない歌ばっかり結構あったりする。うん、する
存在はわかりますよ。ニュースとかでわかるんですけど。じゃあ今一体何を歌ってんのっていうのもわからんし、うん、下手したら区別がつかない。まあおじいちゃんみたいなこと言ってんだ、俺も。まあでもそういうことになっとるわけですよ。
なってますね。
そう。で、かたや、何、うん、ガキツカ。
はい。
ね、2006年、2007年のま、年またぎからですから、もう12回目、
はい、はい。12
年。うん、まあ、一昔ですよ。一回りですよ。
はい。
がやってるんですけど、うん、ほら、ダウンタウンさんって、ちょうど僕の一回り上なんですよ。
そう、
ね。うさぎ年、
うん。
うん。ってことは54号でしょ？
はい。
それで、ココリコさんが、あなた、稲造さんと同じ年じゃないですか。
は
い
は
い、
そうですね。
で、その間に山ちゃんがいるっていう。はい、ね、だ40代から50代なんですよ。
そうです。
の人を笑かすための仕掛けを仕掛けるわけですよ。
まあそうですね。
ね、
う
ん、だから、若い人がキャキャやっても笑わないわけですよ。
笑わないです、
ね。やっぱりその頃の人が、ええー、っていう人が来るわけですよ。
そうですね。
うん。うん、で、周り、脇を彩る、ほら、板尾さんとかね。
はい。
あの辺もほら、もう50でしょ？
はい。
ええ年ですしね。はいはい、うん。で、今、旬になってるほら、藤原とか若手芸人さんいるじゃないですか。若手っていう、はい、言ったってもう、僕と同じぐらいかちょっと上ですからね。
はい、
40代なんですよ。もう大抵出てるのって、TKO さんもそうでしょうし、毎年出てるでしょ、
はい、
岡田さん、ハッピーボーイもそうですしね、
はいはい。
だからね、気がつくとね、おいら、ガキ使の方が居心地がいいんですよね。
居心地いいっす。
そうそうそうそう。
僕お笑いで一番好きな人たちがサンドイッチマンなんで、僕はね、サンドイッチマンさんが出る番組あるじゃない。そういうのは必ず見るし。
うん。まだガキ使は出ねえけど、うん、やっぱ同じ世代の人たちが出るわけですよ。
そう、だから、
今年で言うなら、
お笑いかな。
西郷照彦さんがフラッシュで出るわけですよ。
う
ん、びっくりするじゃないですか。
まあ
ね、でも若い人が見ても、まず西郷輝彦が誰かっていうのも分からないわけですよ。
分からないね。
ヘンミー・エミリーのお父さんって言ったって分かんない人がいるわけですよ。
そもそもさ、あれじゃないの、うん、ダウンタウンが分からない世代になってきてるんじゃないの最近。
まあ、若い方はね。
うん。
うん、だから、結局、子供の頃見てた人が出てくるとびっくりするじゃないですか。
そうです。
っていう発想なんですよね。
そうだね。
そうすると、やっぱり、そうなるわけですよ。うん、で、同じ世代ですから、僕らもそれに共感して笑えるわけですよ。
そうね。
そこに安心を覚える。
いや、まあだから、正直言うとさ、
うん、
年末の番組とか、年明けの番組ってね、なんで見るかっていうと、
うん、
安心感とか、ほっとしたいっていうのがあるんじゃないの？
だから、お笑いの資格は変わっても、だいたいパターン一緒じゃないですか。
うん、
もういい加減。
そうだと思
う。うん、完全懲悪で一緒なんですけど、
うん、
なんかやっぱね、面白いんですよね。
面白いね。
うん、
安心しちゃうね。
うん。うん、あ、今年もどうせ、山ちゃん、ビンタされるんやろうな。当然ビンタされるわけですよ。あの手この手で。それが、もう面白いんですよね。
まあ、ジミーちゃん出たんですか、そういえば。
あ、ジミーちゃんも出てますよ。
出てた？
うん、どうせ田中さんは大キック食らうやろうな、と思ったら、やっぱ食らいますしね。うん。そのお約束感がね、すごく心地よい。
なるほどね。
うん、のはあるね。
うん。 まあ、一部では今年ダサダサ上がりましたね。
そう。
なんだっけ、
ビンタはいけねえっていうね。
ビンタと、あと、なんだっけ、タイキックで、蹴られてたじゃん。
ああ。
ベッキーが。
ベッキーちゃんがね。
それと、あとなんだっけ、黒塗りでボル
ク、ね。はいはいはい。エディ・マフィーのね。はい。モノマネ。もう僕らなんかもうツボですけどね。エディ・マフィー。
だからやっぱこう、なんだろう。外国人の人が告発したらしいんだけどさ。
うん、
やっぱりこう、彼らからしたら、その何、彼らがさ、これはダメだと思うもの、
うん、
と、日本人がこれはいいだろうと思うものとか、ダメだ
と思うもの
とか。
あ、じゃあ、うん。
っていう感じ。
それをいじってって話じゃないですからね。意味合いとしては、浜田さんがあれをやるから面白いんですよ。うん、あの顔で。
別に黒人
そうそうそうそう。
ね、揶揄してってことじゃない、
うん。松本さんが普通にやったら普通にエディ・マーフィーですからね、多分。うん、ムキムキですし、うん、顔もどっちかっていうとエディ・マーフィー顔ですから、おもながですから。浜田さんのあのゴリラ顔っていう、そんな言うたらあんな。ゴリラ顔で、エディ・マーフィーをやるからおもろいんですよ。
多分まあ、あれでしょ、その告白した人の感覚としてはさ、
うん、
そういう黒人、エディ・マーフィーイコール黒人を。
わかるわけないじゃないですか。
嫌なんでしょ。
そう。うん、あのくだりはもう5年連続、6年連続見ないと、うん、あのくだりでなんであれをパーするかっていうのは、わからないわけですよ。
わからないですよね。
毎年浜田さん専用のおかっぱ面をしてですね。
なんかやってますもんね。
胸をポインにして、女性キャラがここ4、5年続いてたわけですよ。うん、おいで、出落ちとして今年は違うのを出したっていうだけで、うん、1時間後には元のテイストに戻ってますからね。
そうですね。
そう。だから、そこの歴史なんですよ。
まあ、
そうですね。の一つなんですよ、うん。そうそうそう。
一つのところだけをかっきり取って
さ。そう、物を言うてるから、ああなるわけですよ。
なるんです
よ、ね。うん。ちゃんと歴史ってこう脈々とした流れがあるわけでね。
うん。
うん、だからこそ面白いわけですよ。うん、別に1年目からあれで出てきたってふーんで終わりですよ。
そうね。
完全に出落ちですから。うん、でも、もう今まで来て絶対女顔で出てくるやろなと思ってみんな見て、もう国民が見てるわけですよ。
そうね。
20% ぐらいの人たちが、うんうん。それを裏切るっていう一つの笑いなんですよね。
まあね。
そう。だから、俺も腹抱えて笑いましたけどね。出てきた瞬間に。
別にそう、だからさ、笑うポイントは別にさ、
そう違うんですよ。
違うんだよね。ここ黒人がどうの
ですよ。そうじゃないんですよ。
ないんだよね。
うん。浜ちゃんが、なんでこの学校で出てくんだって、なんでもいいわけですよ。
別にさ、エディ・マーフィーじゃなくてもいいん
ですよ、ね。なんでもいいんですよ。そうそう。普通、たまたま今年がアメリカンポリスっていうテーマをやったから、
そうい
うことに、ビバリーヒルズコップですよ。ね、うん、になったわけですよね。だから、別にテーマが違えば違うことになってたでしょうけどね。
そう思いますね。
まあそんな話で別に、もう構う必要もねえよってんで、はい、この間の名場面集もまた、普通に出てましたけどね、
うん。うん、
それでいいと思いますけどね。
まあでもやっぱ思ったのが、
うん、
今年は見てないじゃないですか、全然番組。
うんうん。
見ないとね、お正月感って全くゼロなんだ。
そうなんだよね。
って。
うん。もう俺からするとガキ使派だからもう、うん、あれは見ないと、
そう、だからお正月来たって感じ
じゃない。感じしないんだよね。
でしょうね。
うん。うん、だからもうほんと、まあその前からもうほんと2000年から見てますからね。
はい、そうです。
だから、やっぱりあれはね、うん、ダウンタウンさんと、ココリコさんと、年を取ると。
だってガキ使って俺高校生ぐらいからやってなかったかな。
いや、もっと前、ああ、うん、もっと前、もっと前ちゅうか、90年頃ですよ。
そうだよね、
うん。
それで、あれだよ、当時、お付き合いしていた子とか、まあ何人か、いたんですけど、ちゃんと別れてるんですけど。
それは言わんでもいいわ。
はい、うん。で、たまたまその次のというか、付き合った子の一人がね、
うん、
まっちゃんかハマちゃんがどっちが好きやったん
か。ああ、わかります。
やけん、楽器使うね、うん。多分ね、俺、ダビングしてあげてかなんかして、全部送ったですよ。
そう、だからね、福岡はね、楽器使が変な時間帯に会ってたんですよ。
そう。
ナイトシャッフルっていうね、福岡限定の番組が、ちょうど、楽器使の時間と被ってたんです ね。
そう
です
ね。
日曜夜10時半からやってたんですけども、だから楽器使吹っ飛んで、うん、土曜日とかね、夜中にやってたんですよね。一時とかに。
やってたね。
そう。で、それが最近やっと土曜日になったね。
うん、
なんか曜日変えてやるようになったかな。
うん。
うん、
だからそんな歴史の長い番組なの。
だからガキ使ってね、僕らダウンタウンのガキの使い合えへんのじゃなくて、なんだっけ、ほら。今度。なんだっけ？ゴッツええ感じ。
ゴッツええ感じ。
ゴッツ。ゴッツをずっと見てたんで、ゴッツを普通にやってたんで、だからガキ使ってあんまりね、馴染みはなかったんですよ。
うん、
でも突然特番で夜中ふっと土曜日のその時間帯見てたら、
あれ、なんか、
一泊二日の旅館長がやってたんですよ。
はい。
それ見てハマっちゃって、それから土曜日絶対見るようになって、うん、で、いつの間にかゴールデン特番だけ来て、今、こう定着してるんですよね。
ずっと、あれは長寿番組、ね。
そう、もう30年近くなるんじゃないですか、うんうん、そこまでいかんのかな。でも、ダウンタウンかなり若い頃からやってますよ。
多分30年ぐらい経つよ。
山崎さんとたちとココリコさんはまだ、出てない頃からやってますからね。
25、6年は
そう、ガキ使わね。
高校生からやってるはずなんで、うん、
で、2000年頃にようやく、法政さんが入ってきて、
そうですね。
それで、その後、やっと、ココリコさんが入ってくるみたいな感じなんですよね。はい。はい、でも、今や、もう、外せない5人ですからね。
あと、あれですよ、当時、みんな、今の若い子知らないと思うけど、ジミー大西さんがね、
うん、うん。
画家でブレイクして、なんか、一時、
そう、アメリカに行ったよね。あの英語力で。
そう、すごい芸人さんだったけどね、面白いのか面白くないのか分かんないような芸人さんだったんです。
なんか、ジミーさんと誰かが対決してたんだよな。ああ山田ちゃんやったかな。ああまあいいや。まあ、その辺後半で喋りますわ。
はい。
うん。
私は、一番最初に影響を受けたのは、エルカンカレー。
サミカ。はい、後半でございます。
はい。
そうそう、それでガキツカでなんかいろいろやってたんだよな。
はいはいはい。
そう、今年はね、ジミーちゃんすごかったよ。
どんな、俺見てないから教えてよ。
あのね、ほら、ジミーちゃんってものすごい嗅覚を持ってるのね。
はい。
で、ジミーちゃんがうーって言うと、ハマちゃんが弱いんですよ。
はい。
その笑いに。浜田さんと遠藤さんが弱いんですよ。
はい。
なので、えずかせるために、やったんですけど、何やったかな、ブルーチーズと、セロリと、納豆と、おー、何やったかな、あと2種類ぐらいを、ミキサーでぐじゃぐじゃに混ぜて、5種類を当てるっていう。
あ、中に入ってる
のが何か、うん、もうぐしゃぐしゃに混ぜて。あと草山入っとったな。
へぇー。
俺ね、まだ、って言うんやけど、5種類全部当てたぞ。
すごいね。
すごいぞ。迷わず持ってったぜ。全部。
はいはいはい。
でも面白かったんが、そっち、こっち買いで確認して、うーって言うやん。で、草屋買いで、うーってわかるやん。こっち買いで、うーって、納豆買いでも、うーって言うだけで、それで笑ってしまった。
あ、そう
納豆で、えずくか、おいと思いながら。
あ、
ちょっとおもろかったね。
うん、まあ、今、ジミー大西さんの肩書きって何なんだろうね。
まあ、芸人さんですよね。
もう戻ったの。
うん。
もう、画家は辞めたんですか？
どうかわかんないけど。あんま仕事ないから、なんか言うてる。でも年末の顔ですもんね。
そうね。
あれはジミーさん最初に出たのはね、あ、最初っていうかまあもちろん90年代で出てたんですけど、うん、ガキの最初の方はね、
うん。
特番で出たのはね、2006年なんですよ。
あ、そう
なの。あ、2005年か。
5年。
ハイスクール。
ハイスクール。
うん。うん、笑ってはいけないハイスクールでね、
うん、
英語の授業でね。うんジミーちゃんに、英文を読ませてたんですよ。
あ、もうめちゃくちゃでした
。もうめちゃくちゃでしたね。全然読めてへんやんと思う。
あ、なるほど。
で、1から100まで数えてください。
ああ
ね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。まだ行ったん
ああ。
うん。で、そっちがわからない。点点1って言い出しましたからね。
点点1。
うん。100万はとか、てんてんてんてんてんとか言ってましたからね。
ああ
ダメだこれと思いながら。で、遠藤さんがつぼってしまって、それから恒例になったんですけどね。
ああ
割とね、初期の頃は、ガキはね、面白い外国人を持ってきたりとか、
はい、
板尾の嫁とかね。
ああ、そうね。
うん。が多かったんですけど、まあ、やっぱり予算がつき始めたんでしょうね。
ああ
もう、すごい。今年なんか原田龍二さん2年連続でほぼ全裸で出てましたからね。今年は変態仮面でしたけどね。
あ、なるほど。
去年はアキラ 100% で出て、
はい、
あれでアキラ 100% ブレイクしましたからね。
はい、
あと、サンシャイン池崎、
はい。
あれも出てきましたからね。うん、まあブレイク、今年はそんなそのようになかったような気がするけど、はい、まあ面白いわなと思うけどね。
なるほど。
まあ、テレビの話はこれぐらいにしといて、
はい、
ちょっと巷に、目を向けてみましょうよ。
はい。
っていうことなんですね。はい、年末年始の風景、
はい。
僕らの子供の頃っつうとさ、
うん、
よくこれ、こち亀とか、例えばメゾン一国とか、あの頃のアニメにも出てたんですけど、
懐かしい。
正月の28日ぐらいまでに、
はい、
食べ物を買うとかんと、一人暮らしの人を飢え死にするんですよ。
そうね。
初売りが3日とか4日ですから。
そうだね。
それまでコンビニなんていうもの、なかったですから、もう本当に食べ物が、年末のね、売り出しの時に買っとかないと、
はい、
本当に食べ物がなくなるんですね。
ないですね。
そう。うん、まあ、だからっていうか、まあ、それだからとか、その昔からなんですけど、うん、だからその日持ちのする、いわゆるほら、縁起のいいおせち料理。
そうですね。
それから日持ちのする餅ですよね。うん。うん、まさに餅なんですけど、長餅なんですけど。
はい。
まあ、そういうものをメインで食べ、なんで正月に食べるのか、そういうことなんですよね。
そうですね。
うん。だけど、ほら、で子供の頃まではなんかそういうイメージあったじゃない。
うん。
ね。だけど、大人になって、あれだよな、うん、今年の仕事納めは31日みたいな、
はい、
初売り1日、結局エブリデイやんけと思いますよね。
そうね、まあ
そういう時代が続いて、だからなんだろう、
そもそもね、聞いていいですか、
うん、はい、
いつ頃から例えばコンビニがね、
うん、
24時間営業になり、
そう、
外食産業がね24時間営業になり、うん、で最近さ、それはちょっと危うくなってきたっていう、ね。
その話をちょっとしたかったのよ。
ね、
でもその前に、やっぱあれだよな。
はい、
子供の頃の正月ってさ、うん、真っ暗だった覚えがあるよね。
そうね。
街中。
街中真っ暗やったね。
うん、なんか人気がないというか、いや当然、僕、久留米市だったんですけど、中央のデパートとか全部休みですから、
うん、
人がいるって言うと、ほら、水天宮さんとかね、高羅大社とか、いわゆる、その、初詣ですよ。
はい。
ね。
うん、
に、重きが置かれてたんですけど、
うん、
いつ頃からかね。
いつ頃からですかね。
まあ、コンビニ自体は子供の頃もあったにはあったですよ。
11時までじゃなかったですか？ 11 時。
まあまあまあまあ、セブンイレブンっていうのはそういうことですから ね、 ね、うん。朝7時から11時まで空いててよかった。
そう。だから、それでもすごかったよね、当時。当時夜
は朝7時から開けるっていうのもすごかったしね。
すごかったね。
うん。11時に閉まるっていうのもなかなかなもんでしたけど。
で、昔ね、
うん、
もうちょっと話が少しだけ変わるけど、
うん、
セブンイレブンにもね、スラーピーっていうね、ちょっとアイスみたいなやつがあったですよ。
そう、知らんな。
知らん？
うん。
いわゆる、
セブンが出してるやつ？
セブンが昔出してた、スラーピーっていうのが
あって。スラーピー？知らんな。うん、
要は、半分溶けたようなアイス、なんだろう、
シェイクみたいな。
シェイクみたいな。うん、あれがあったと昔。
今、
なくなっちゃったけど、
うん、
メロン味とね、イチゴ味があってね。それをね、
それいつ頃の話？
俺が小学生の。
おい。そら知らねえよ。
それをね、いや、それをね、正月に食べるのが好きだったんです
よ。なるほど、なるほど、うん。あ、そういうサービスもやってたわけね、当時はね。
当時はコールド、そういうね、なんかちょっとお持ち帰りのやつがあってさ。
うん、今ね、あれがあるよ。プシュッと開けると凍るやつ。
何それ？
コーラとスプライト。
あ、そんなのかな？
プシュッと開けると中に氷ができる。俺、この間食べ、飲んだじゃん。
あ、飲んだっけ？
俺、あれ不思議なもんで、あれどうなんですかね？話聞いたところによると、お茶を凍らかしたやつを大阪のコンビニでは、え、なんすかそれみたいなことを言われたって聞いたことあるんですけど、地域によるのかしらね。
よるんじゃない？
その自販機ね、福岡市のコンビニ全然ないんですよ。
ないよね。
でも、久留米より南は全部あるんですよ。
ないわけわかんないん
です。昨日熊本で飲みましたしね。
なんで福岡ないねん。
福岡市だけないんですよ。うん、今から飲みに行きましょうか。
飲み行こう。
うん。うん、だからそれは、美味しいんですよ、これがまた。
氷があるの？
いや、氷ができるの。
できるの？
開けると。これぐらいの氷が。
ちょ、それ、見て、みたい。
うん。それで、しばらく冷たいのね。
はい。
うん。で、美味しいんですよ。
美味しいのね。
うん。コーラもスプライトも、抜群にうまいっすよ。
は
ぁ。うん。いい具合に氷が混ざって。
ああ、ごめんね、話変えちゃったけど。
いや、いいっすよ、いいっすよ。
そういう。
まあまあまあ。うん。だから、それで、だから、多分ね、僕は多分中学校とか高校頃、だから、1990年代以降。
はい。
なんか変わったような気がしますし、バブルが弾けてからかな。
そうだね。
サービス型に入ってったのは。
そうだね。
うん、
でさ、今は違うんだけど、一時期、俺たちが高校、大学ぐらいの頃ってさ、
うん、
お客さんはまあ、逆らない、神様みたいな感じがあったけど、そういうそのサービス型という意味ではね。
うん。
今は全然さ、お客さんは神でも何でもないってはっきり言える時代になっちゃったんですね。
まあね。だから、まあ国がちょっと介入し始めたんで、ここ数年はね、
うん、
特に今年なんかは初売りを2日にずらしたところが非常に多くてですね。
うん。
うん、 大手デパート系もですよ。うん、一日、元日は休みっていう風になってますね。
した方がいいよね。
徐々にそういう風にまた戻ってきつつあるのかな。まあ、ほどよくね。うん、差別化できればいいのかなって気がするけど。うん、だから結局、みんな20、30から休んじゃうから、
はい、
うちは開けて独り占めしちゃおう。
はい、
だこれの繰り返しですよね。
はい、
結局31、1、エブリデイじゃんって話になっちゃうわけですよ。うん。まあでもコンビニとか相変わらず24時間をやってるもんな。でもだいぶ変わったな。
うん、
マクドナルドも郊外にあるのはもうほとんど12時で閉めるようになりましたしね。
それでいいと思いますよ。
うん。で、24時間で同じ、でもまあコンビニはもうインフラっていう時代だからな。
うん、
なんとも言えないけどね。
うん、
まあ、それ以外は、だから、ジョイフルガスト系、
うん、
もう24時間じゃなくなったんですよね。
何時で閉まるようになったんですかね。
まあ、それはもう場所次第です。
あ
うん。特にジョイフルって、福岡、大分。
あそうですね。
で、広がってるレストラン結構多いんですけど、これはもう店舗、で、違いますね。
店舗で、やっぱり、早い時と。
うん。大体ね、うん、田舎の方は、朝8時から、夜中1時まで。
うん、ああ、遅くてもね。
うん。ぐらいかなっていう感じかな。
うん。
うん。だから、まあ、いいんじゃないのって気はしますよね。
なるほどね。
うん。うん、まあ、そんなこんなで、落ち着いてくるのかな。だから、今逆になってんですよね。
うん。
一時も書いて、バブル弾けて、久しくはもう書いて書いてで、
うん、
でも別にうち取らなくても大丈夫だよ。なんでね、
うん、
まだ主戦力が30代若い頃ですから、
うん。
でもいい加減取らないと主戦力が40代になってきますからね。
そうですね。
そうすると今度は20代が珍重されるわけですよ。
はい、
今の20代。
いや、もう期待してるようになるわけですね。
だ今度は労働環境が悪いと、プッていい方に行っちゃうわけですよ。
そうでしょうね。うん、若い人はね。
そう。
うん、
当然もう終身雇用もクソもないっていう言われて育ってる世代ですから。
はい、
当然辞めることも臆することなく辞めますから。
はいはい、
だからもう、労働環境のいいところに若手が集まると。
はい。
いい人材が集まると。
そうですね。
うん。いうことは変わらないみたいですね。うん、だから、俺らの頃は公務員は楽でいいよな、ぐらいな感じになってたじゃないですか。
まあ、最近公務員厳しいよ。
厳しい。今はね、だいぶ変わってきました。逆転してきました、それも。うん。公務員も今、人員削減の時代ですから。一般企業でバリバリ働く方が、先々もいいでしょうね。まあ、ちょっと、ふと、巷に目を向けてみれば、
はい。
本当になんか、あれ変わってきたよっていう、うん、世の中になってきたね。
そうですね。
うん。そんな気がする今日この頃なんですけどね。
本当だよ。
うん。あと、正月で変わるっつったらなんかあんのかな？
やっぱりね、正月のスイッチが入るっていうのはね、やっぱお雑煮とかが、うんなんていうの、ああいうのは大事だと思ってて。
まあね。
お雑煮食べてさ。
おとそ、とそですよ、とそ。
とそ飲んだりね。
うん、
お雑煮を食べる時間が長くなるじゃないですか。
雑煮はうまいな。
まあ、1月1日からさ。
なんで1年中食べれねえんだろうと思うんだけどな。
まあ、美味しいよね、でも。お雑煮食べてみんな太るんだよね、多分ね。
俺、年中餅食ってっからな。
俺も餅食べるよ。
もうね、うどん屋行ったら大体力うどん力もあれですからね。
あれだよ。力うどんってね、関東の方の方がね、
うん、
主力でね、九州力うどん知らない人多いんだよ。
そうらしいね。
あ、
俺らね、なんで知ってるかっていうと、
なんでかな
と思って。どんべい力うどんっていうのが出たんですよ。
あ、本当？
うん、
。
だから知ってるですよ。
はい、
平べったいこういう餅がね、
うん、
入ってたの。
うん。
うん、それも、もう俺もう部類の餅好きですから。
あ、
だからもう力うどんばっか食ってたのね。
あ、うん。いや、もう本当関東にしかないっていうか、
美味しい力うどん食べさせてやろうか。
おう、
朝倉にあるよ。
あ、いいね。
あ、本当に美味しいね、力うどん出してくれる店ありますよ。
力うどんはなかなか福岡に
ない。あれ、揚げるんでしょ？
揚げます、ね。
もちろんね。
そうです。
そう、うん。あれが美味しいんだよね。
美味しいね。
あ、
カリッとしてね。
そう。
ふにゃっカリッとして、美味しい。
もう、力うどんあるとこは俺絶対力うどん食べちゃうからね。
いいね。力うどんなんてもうほんと30年以上食べてないな。
ああ、じゃあ、いいとこ連れてこう。
ああ、うん。30年以上食べてないよ。
朝倉に美味しいとこあるから。
福岡に来てから、関東は長かったけどさ、福岡来てから全然もう。
その代わり美味しいもん食えてんじゃん。
食えてるよ。
あごてんうどん。
そうね。うどんはね、悪いけど。
ごてんと肉入れてごらん、
あんた。そうよ。
え？ ごぼうって牛って字書くよね。
ああ。
もうね、あのね、うん、もうあの、ごぼうと牛のあの、相性ときたら。
本当ですよ。
うまいよね。
あの、やっぱね、うどんが美味しいなって思ったのは、福岡に来て初めてです、
うん。あ、それはね、そうそう。大学の時の友達、東京の友達も言ってた。
こんなにうどんってうめえんだなと思ったのは、やっぱ博多に来て、博多のうどんを食べて、うん、最初びっくりしたのがね、スープが白いんですよ、こっち。
そう、白うどんって言ってたもん、そいつも。
はい、
あ。白うどん美味しいよね。はあ、白うどん美味しいよ、こっちバカにしてんのか、こっち。
いや、バカにしてないんですよ。本当にバカにしてないんだけど、本当に感動的なね、出汁の味なんです
よ。あ、うまいって言うね。はあ、あれね。
あれ悪いけどね、筑後の出身の人とかはね、福岡の人はわからないかもしれないけど。
まあ、もともとうまいうどん食って、別にうどん屋も、はあ、文句ないしね。
はい、あ。でもね、東京、俺、埼玉だから、美味しい、向こうも美味しかったよ、でもね。
うん、
スープがね。
俺ね、富士蕎麦とか、やっぱ東京行くとやっぱペット食べるの、
うん。俺は好きだけどね。
そしたらね、爪
うん。
あれはね、やっぱり蕎麦だね。
蕎麦、
そう。蕎麦に合うね。
そう。
うん。
そうなの。
うどんみたいな太いのに合わねえな。
そう。あのね、うん、要はね、関東というか、東京の出汁は黒いから。
うん。そう、本当にね、ザル蕎麦つけるでしょ、
はい、
あれちょっと薄めたような感じの色だから、
ああ、
やっぱり蕎麦が合うよ。
そうでしょ、
カツオ、一番のカツオなんかね、蕎麦がうまいから、うん。うん。
で、やっぱね、関東はね、蕎麦美味しいですね。
そう。
うん。
だからね、こっちの方はね、昆布がメインだし、いりこと、あとカツオもちろん入るけど、
はい、
だからいろいろ入るからね。
双葉さんの友達がね、白うどん、白うどんっていう気持ちがわかります。
うんうん、
本当に美味しくて感動してね、俺1ヶ月間くらいね、ずっとね、お袋にね、ちっちゃかったけどね、うどんが食べたいって切れられてた覚えがあるから。
いや、でもそいつもね、近くのうどん屋ばっかり言ってたもんね。うん、もう本当にうまいうまいうまいって言ってたから。
本当に俺ね、だって黒田藩って知っとこっ
ち
の、ね。で、これ、そこのうどんがうまいって言ってたくらい
だから。いやいや、うまいよ。
うまいんだけど。
普通にうまいよ。どこでも、だから、うどんに関してはあんまり外れ知らないんだよね。
博多でうどんは外れないだろうね。
ない
ただ、だから、好き嫌いで言ったら柔らかいから、こっちのうどんは。うん、それが嫌いな人はいるかもしれないけど、うん、俺はすごい美味しかった。
だから逆に、だから、その、四国の人はほら、腰を大事にする麺を食べるあそこが文化だから。
そうだよね。
そういう人たちが一番違和感感じるんじゃないかな。
そうね。
うん、
まあでも、一応、その、ね、博多の上天寺か祐天寺か、あの辺には、うどん発祥の地っていう、
うん、
ね、あって、本当にうどん発祥か分かんないけどさ。
まあ知らないけどね、うんどんでしょ、
う
ん、
そうそうそう。う
ん、まあいいや、まあ、皆さんはあと、年越しそば食べましたか？
食べましたかね。
お餅食べましたか？
はい。
うん。今年も元気よく行きましょう。
はい。
さあ、今日も早いもんでございまして、エンディングでございます。はい、1月になりました。
はい。
ということは、うん、あれでございます。
あれですね。
エディ・マーフィーの真似やってみました。さあ、それでは行きます。双葉太郎のビッグマネープロジェクト、
はいはい、銭あるぞ、銭あるぞ、あげるよ、あげますよ。
というわけでございまして、ビッグマネープロジェクトでございます。
はい。
今を去る。なんか、企画が始まったのが随分昔になってきたな。
10年くらい経ってるよな。
1年と少し前。うん、一昨年になりますね、もうね。まあ、一昨年と言いながら12月なんですけど。
はい。
まあ、1年とちょっと前に、何か続きものはないかということで、リフレッシュオープンいたしました。
うん。
あの時は120何回だったと思うんですけどね。もうあれから70何回進んできましたけれども。それからですね、金融系に手を染めてみようということで、
うん、
やってみたところ当たりましてですね。
うん、
これで、2月1日付、去年の2月1日付で、
はい、
金額5万円を、
ね、
元手に、どれぐらい増えるかというのを毎月1回、ご報告している次第でございます。
はいはい、
というコーナーなんですけどもね。うん、順調に方を、刻んでおったんですが、
はい、
11月末時点で初のマイナスを食らってしまいまして、
はい、
11月末時点で、
はい、
71,364 円になっておったわけでございますと、
は
い、さあこれが12月末どうなりましたか。ドラムロール。はい、というわけでございまして、いきますよ、
はい、
12月末時点噛んだ 12月末時点で、
はい、
金額75,410円でございます。
すごいね。
戻ってまいりました。ほぼ10月末の水準まで戻ってきました。月利 5.67% でございます。
はい。
これでね、一応、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、うん、11ヶ月。ちょうど今年で、今月で1年になるんですけどね。
はいはい、はい。
12月までの複利率が 50.74%、うん、ということでございます。うん、まあ、ちなみにですね、このままの勢い平均でいきますとですね。
はい。
今のところ平均がだいたい 3.6% ぐらいなんですけども、月利、うんうん。これでいきますとですね、2022年12月。
うん、
だから今から何年後 ?5 年後。
5年後ね。
うん。620,805円。だいたい62,805円。です、
うん。
10年後。524,390円。ね。15年後。4,428,1198円。
はいはい、
はい、はい。私が定年を迎えます。65歳。はい、2040年3月時点。
はい、
退職金でございます。
退職金。
はい。108,684,542円いただきます。ありがとうございます。
10億
です。というわけで、夢が大きいビッグマネープロジェクト、12月版でした。さあ、年も改まりましたよ。
うん、
ねえ。今月も調子いいですよ。
なるほどね。
うん、まあね、実際問題ね、もっといっぱい預けてますからね。
はい。
これがもうどうなるかっていうのはもう本当にもう、数えるだけで気持ちが悪くなるぐらいに、恐ろしいことになるんですけどね。
まあ、でもさ、実際にね、まあ俺は、よくよくそのシステムなんもよく知らないけど、
うん、
実際に置いてて、預けて、一応そのやり取りをやってるわけじゃないですか。
そうですよ。
自動で。
うん、
それで結局さ、3万円ぐらい増えたりしてるわけだから。
まあ2万5千円ですね、今のところね。
はい。うん、すごいなぁと、思うしかないというか、これ実際、ガチに事実なんですよ。
まあ、事実かどうか知りませんけどね。
いやいやいや、でも、すごいなぁと。いやもう、このね、双子さんの余裕ですかね。
まあね。
最近の余裕を見てるとね、すごいなと思います。
まあまあまあ、はい、お金を稼いで、稼いでくるだけじゃやっぱ不安ですからね。
はい。
体が資本になります。うん、やっぱこういう時にやっぱりこう、働けなくなった時の貯蓄っていうのも欲しい。
そうそう、
大事だよね。でも、働くだけじゃ貯蓄はなかなか増えません。
そうですね。
増やさないと。
そうですね。
っていうことなんですね。
はい。
だからやっぱり何でもかんでもね、動いてみないと物は動かないと。
そうか、そう
ですね。いうのはやっぱ言えますよね。何にもしなきゃことは変わんないですよね。
そういうことになりますよね。
宝くじの原理ですわ。
うん、
買わなきゃ当たんねえってやつですよ。
まあだから、昔から言ってるけどさ、
うん、
信じてやってみないとさ、
うん、
それが本当かどうかは体験できないってことですよね。そう。
まあ確かにね、9割方はね、無造無造ですよ。
はい。
だけど、本当にね、やってる人はいるんです。
本物はあるってことです ね。
います、うん。確実にいます。
うん、
そういう人はね、あんま欲張ってません。
欲張ってないですよね。
ああ、だから、もうだってお金あるんだもん。
はい。
うん。だから、あんまり高額だ、かといって、ただでばらまくのは違うんですよ。
違うでしょうね。
うん。
ありがた
いことね。これも違うんですよ。
うん、
ただでばらまくっていうのは、これは違う、努力をさせない行為ですからね。
そうですね。
で、ある程度やっぱり、普段からちょっと厳しいなっていう価格付けをしないと、
はい。
お客さんは選べないんです。
そうだと思います。
うん。はい。だから、上がんねえじゃねえかってすぐ文句言う やからもいるわけですよ。
いるでしょうね。
そう、ただで配ったらもうどんなやつって言いますからね。
そう、だからね、ありがたみが分かってないんですよ。
だからある程度50万なり100万なりの代価をはたいて、
はい、
でもそれでも元は取れるからと、
はい、
いうのの中に本物がいます。
そうですね。
うん、そういう詐欺もいますけどね。
はい、
まあまあまあそういうことでございまして本当にね、うん、こればっかりは本当にもう2年、僕は実際運用し始めてもう1年3、4ヶ月ぐらい経つんですけど。
はいはい、
まあ、嘘はないですね。
まあ、嘘はないですね。
はい。もう1年4ヶ月経って嘘とは言い、もう言わないですけど、
はい、
もうこんだけ叩き出してるんですから。
はい。
だけど、まあ、システムのメンテナンスもしっかりしてるんでしょうね。
はい。
で、やっぱ見てる、1年4ヶ月見てるとね、
はい、
動くタイミングってわかるんですよね。
ああ、なるほど。
じーっと動かない時期が来たらね、
はい、
そこはエネルギー溜めてる時期なんですよね。
はい。
バーンって動きますからね。
はい。
うん。
突然ね、
そう。
結果が出ていくと。
ものすごい勢いで上がる時と、全、はい、全部動かない時ってありますからね。はい、
うん、
まあまあ、そういうのも含めての、長期保証みたいなもんですかね。
やっぱりね、なんだろう、信じるっていうこととか、例えばお金をね、代価を、
うん、
代価を支払うっていうことができないと、
うん、
そういうものをさ、 なんだろう。
行かせない。
行かせないし、ダメになる。うん、その、人がダメになる。要は、ただで手に入る不労所得というのは、
うん、
多分ね、ありがたみも、そういう人って多分感じないんですよ。
そう。で、不労所得っていうほど不労所得じゃないんですよ。
そうですね。
一日単位で換算すると何百円ですからね。うん、小遣いみたいな、それこそガキを使いですよ。
まあでも大事です
よ。それを積み重ねていくんですよ。
そうです。
そう。
大事です。
うん。うん、だから積もり貯金みたいなもんですよね。はいはい、もう形的にはね。
そうですね。
で、積もり貯金の額が複利ですから、どんどんでかくなっていくという元がね、はいはい、うん、そういう話になっていくわけで、うん、まあ、ちょっと不労所得というには、ちょっと、ゆっくりかなという気もしますけどね。いや、
でもね、
でも確実です。
確実ですよ。はい。
だから将来に備えるという意味では、非常に
いいと思いますね。
そうだなと思いますしね。
そうですね。
まあ、それも含めてね、終身雇用が壊れた現代、やっぱりこう、働き方の形、スタイルも問われてき始めて、たような気がするの ね,
ね、
うん、だからまあ、結局物を知ってる人、物を考えれる人が勝っていく、ある意味正常な世の中になっていくのかなという気はしますよね、
はい、
だからまあちゃんと考えてリスクも、まあ当然それでもマイナスはありますけどね、それも踏まえた上で動ける人がやっぱり残っていくじゃないですかね、ま
あ、だから少子貫徹してる人が残ってるってい
うだと思いますよ、うん、基本がブレなければね、
そうで、やっぱそこは大事ですよね、うん、そのすぐ結果を求める人はダメなんじゃないのっていう感じはある、うん、
これがね、子供の頃の多分過ごし方によるんでしょうね、はい、あの子供を持つ親御さんを見ててもね、やっぱりそういうのは感じます、
はいはい、
やっぱりね、あの塾に行けば成績が上がると勘違いしている親御さん
いるよね、
結構多いんですよね、
あ、自分のやる気が大事なんだ
よね、あなたの時どうでしたかって実際問いたいんですけどね、あなたが手を動かさない限り絶対に成績は上がりません、
上がりません、その通りだ、
はい、
塾に入ってから上がるんじゃない
んです、そうなんです、誰が受けるんですか、あなたですよ、
そう、自分自身が覚悟の問題、
僕なんかはだから教える方だったって昔学んだことを思い出してるだけの話ですから、でも昔ちゃんと手を動かしたからこそ今言えるんです、
言えるんですよ、
ね、そう、だからやっぱその繰り返しですよね、何でもね、
だからね、俺今年もうすぐセンター試験じゃないですか、でそれだけじゃないけど受験の人、
まあもう受験ですよね、これからね、
高校卒業して受験の人頑張ってくださいっていうのは本当に思うの、
うん、
あの確かにね、今が辛いかもしれないけど、これで頑張ったらさ、人生ね、悪いけどね、本当に人生かけるところってさ、人生のうちいくつかあるけど、それもの大事な1個目というか、
1本目
だから、
みんなが迎える1本目、
みんなが迎える自分だけじゃないんだよ、
うん、
だからその受験しないする人はおおむねみんなそういう風にさ、頑張るその結果が出るから、
あの若いうちのね、苦労は勝ってでもしろっていう言葉あんじゃん、
そうい
やだからね、まあ、別に買う必要ないんですけど、あ、まあまあ、場合によっては買うのか、まあ、親御さんもねその辺はお金をかけて、
はい、
やっぱり子供さんは勉強させたらダメですね、
でね、頑張ってくださいっていうのは無責任かもしれないけど、応援してます、あの、どの人に対してもだけど、その俺を応援してます、だから苦しいかもしれないけど頑張ってください、本当に、
まあとにかくベストの力を出せるように体調管理だけはしっかり
し
てください、
風邪とか引かないようにね、ベストの力を
出して、髪洗ってボサーとしないようにね、
そうね、
いいですね、というわけでございまして、
はい、
今日はこの辺で終わりにしたいと思います、はい、お相手は曽太郎と
宮蔵でした、
それではまた次回、
さようなら。